皆さんこんにちは。ブラインドテック JP パーソナリティの北畑です。さて、第11回ということで、お送りしたいと思います。これはですね、今録音しているのが、25日の火曜日の、夕方夜にかけての時間なんですけれども、実はですね、また前回に続いて、遅れ気味な収録になってしまいました。というのは今回は収録ミスとかではなくて、実は、この前の週末ですね、先週末、21日金曜日とそれから22日土曜日、この2日間ですけれども、大阪で、日本ライトハウスという、視覚障害者向けの施設がありますけれども、そこが主催している、視覚障害者向けの展示会というのがありました。で、私はそこに仕事で行ったんですけれども、見事に喉を潰しましてですね、日曜日帰ってきて、帰ってきたのは土曜の晩ですね、帰ってきて日曜日に録音するつもりで、土曜の夜まではいたんですけれども、いざ、軽く、発声練習兼ねて、冒頭の挨拶ですね、皆さん、こんにちは、ブランドテック JP パーソナリティ北畑ですって言うと、どうもなんか、声が全然ガラガラで、こんなものを全世界に向けて、公開するのは嫌だなと。しかもこれ、ポッドキャストですから、残ってしまうということで、ちょっとこれは嫌だなということで、断念してしまいました。で、ちょうど今日、火曜日、うまい具合に、休みの日がありましたので、ここで撮ってしまおうということで、今録音しております。ということで、結構、バタバタ急いで編集しないといけないんですけれども、今度またこの週末ですね、金曜日、土曜日、ですからこの番組を公開した日から言うと、昨日とか一昨日とかってことになるんですけれども、今度は仙台に行かないといけないんですね。仙台で、II 複式機展という、展示会が、あります。これ聞いていただく頃にはもう終わってますけれども、ということで、木曜までに番組を完成させないといけないということで、今日録音して明日編集して明後日、せめて BGM のそれぐらいをやって最終チェックっていうことをしないといけないので、結構バタバタしてるんですけれども、どうにか、皆さんに予定通りですね、お届けできてるといいなというふうに思っております。というわけで、今日も最後までよろしくお願いします。はい、というわけで早速今日のメインテーマに入っていきたいと思います。今日はですね、パソコンを使わない実演をしたいと思います。というのは、iPhone とか iPad、いわゆる iOS 端末と言われるものですね、こういうもので、皆さんボイスオーバーという読み上げ機能をお使いの方も多いと思うんですけれども、このボイスオーバーの音声について、少し話をしたいなということでやってみたいと思います。ボイスオーバーの標準の音声というのは、京子という名前の音声です。女性音になりますけれども、なかなかこの音声が、聞きづらいとかいう方がいらっしゃるということを耳にすることがあります。それは音質が聞きにくいということもありますし、あるいは読み上げの精度が、決して良くないということがあります。不思議な読み方をするんですね。例えば、カタカナで会うと書きますと au というふうに読んでしまいます。漢字の、会うという字、会社の会ですね、これを、説明読みさせると会社の会会うと言うべきなんですけれども、会社の会 au というふうに読み上げます。あるいはイラとカタカナで書くと ira と読んだりします。そして、ちょっと極めて限定的な事例ですけれども、私の名前、北畑和人。これは、東西南北の北に、色の白の下に田んぼの田と書く畑。これで北畑。そして、漢数字の1に、羊辺に羽のかけるという字を書いて和人という4文字の名前なんですけれども、これを読ませますと、ある時から北畑かけるというようになってしまいました。 以前は北畠はじめ賞とかですね、北畑一賞とか、まだ理解できる、まあ、正しくはないにしても、なぜそうなったか分かるような読み方をしてたんですが、3年ぐらい前ですかね、書けるというようになってしまって、それが嫌なので、いろんなところ私はローマ字表記に書いたりしてるんですけれども、もし、私の名前書けるだと思っていた方、この場で訂正します。私はカズトですので、お間違えないようによろしくお願いします。まあ、そんなこともありまして、なかなか使いにくいな、というふうな、声もよく聞かれます。で、実際 iPhone に標準で入っている日本語の音声もいくつかあります。強固、これには音質違いで2つ入っています。音質が低いバージョンと高音質バージョンとあります。あとは、音やという男性音とかいうのもあったりします。あるいは Siri の声を使う音声アシスタントですね、 Siri の声を使うこともできます。そして、最近ではですね、数年前の iOS のバージョンからだったと思うんですけれども、外部のアプリでこのボイスオーバーの声を追加できるようになりました。そういったものもまとめて紹介してみたいと思います。今日はボイスオーバーの音声についてということでお送りしたいと思います。はい、それでは早速やってみたいと思うんですが、最初にお断りがあります。今日、私が使いますのは、iPhone SE2 というかなり古い iPhone です。お詫びというのはそれではなくて、ちょっとですね、引き出しをひっくり返して、ライトニング端子をヘッドホンに変換して、この放送機材に載せるための、変換アダプターを探したんですが、どうも発見できなかったということで、マイクで音を拾ってやりたいと思います。いつも、この前のズームのレコーダーにしても、カンプレにしても、センスプレイヤーにしても、直接音を取って高音質でというのがこの番組のコンセプトだったんですけれども、ちょっとそうなりませんが、ご了承いただきたいと思います。それではですね、今私の手元に iPhone がありますので、ロックを解除したいと思います。
設定、見出し。
はい。で、今これが、使っているのは、標準の強固という音声。低音質バージョンの強固です。設定画面を開いておきました。この後の話がしやすいように設定画面を開いておきました。で、ボイスオーバーの設定なんですけれども、アクセシビリティという中にあります。
アクセシビリティ。
ここですね。ボイスオーバーの基本操作はちょっと今回は省略したいと思いますが、これをダブルタップして開きまして、
アクセシビリティ。
で、ボイスオーバーというのがあります。
アクセシビ視覚サポートボイスオーバーオン
ボタン。ボイスオーバーですね。これ開きます。
ボイスオーバー切り替え
で、私が使っているのは iOS26. いくつのバージョンなんですけれども、この中に発話サポートというのがあります。これ実は多分語訳、日本語訳が間違っていて、読み上げみたいなものになるはずなんですけれども、実はこのスピーチという設定が別の場所にもあるので、それと混ざって発話サポートになってしまっていますが、探します。
ボイス、ボイス、ボイス、読み上げ、読み上げ、現在、発話、現、発話サポート、ボタン。
これですね。開きます。
主音声、見出し。
そうすると、主音声と言ってますが、主音声という設定があります。で、ボイスオーバーの音声には実はいくつかの設定方法がありまして、一つはこの主音声を変更するということです。これをすると、ボイスオーバーのメインの音声を変更することができます。それとは別に、複数の音声を登録しておいて、その場で切り替えながら使うという方法もあります。で、これはですね、ローター、時計回り、反時計回りに回す。こういう操作ですね。こういう、結構皆さん初心者の方苦労されるローター操作ですけれども、ローターの中に声というのがありまして、この声というので、切り替えることができる、機能があります。で、実はこの主音声と、個別の音声の登録には違いがあります。というのは、主音声を例えば強固にしている場合ですけれども、英語のホームページを読ませたりすると、勝手に英語の音声に切り替わります。その時に使われる英語の音声が何かというのは、多分細かくは設定できない気が私はしてるんですけれども、まあ一応そういうふうに切り替わります。で、逆に、この声というローターの項目の中に、強固を登録して、それを選んでおいた場合 には常に京子が喋ってくれます。なので、例えばボイスオーバー使っていて、特定のアプリを開いたらずっと英語のネイティブの声になって困るとか、いう時には、声、個別の音声を追加する方がいいかもしれませんね。では、せっかくなので、今使っている京子の音声を改めて追加してみたいと思います。
京子、日本語2本。
これは主音声の設定。
主音声、見出し。
なので無視します。
追加の声、見出し。
追加の声というのがあります。
ローターの声を追加、ボタン。
今何も入っていないので、いきなり追加ボタンが出てきました。これを押します。
完了、ボタン。完了。
そして、この画面を、スワイプして、なぞっていくと、言語の選択です。
日本語、ボタン。
で、日本語にしておきたいと思います。
日本語2本、見出し。
で、この状態で画面の適当に中央あたりを触って、
オーレン、強固拡張、強固ボタン、
強固がありました。強固拡張というのもあるんですけれども、とりあえず、強固の方を選んでみましょう。
読み上げ、戻るボタン。
そうすると、
強固ボタン。
強固の設定画面が開いて、ここには、
声を編集、スライダー 50% 調整可能、速度、見出し、スラッ、ピッチ、見出し、スライダー、読み上げの声の音量、スライダー、声の高低、100、調整可能。
まあ、こんなのがあるんですけれども、とりあえず戻る、
読み上げ、戻るボタン
を押しておきます。で、これで、追加の音声が、登録されました。切り替えてみたいと思います。ローター操作で声というのを探します。
単語、文字、声、主音声選択されました。
で、今主音声が選択されましたと言ってますが、下にスワイプをします。
強固。
強固。もう一回下にスワイプすると、
強固主音声。
強固主音声というのがあります。で、仮にこれを
強
固にしておいて、またローターで読み上げ速度というのを探します。
文字、単語、読み上げ速度
50%。 ちょっと上げてみましょう。
55%、60%。
はい。で、もう一回声に戻します。
単語、文字、声、強固選択されました。
で、下にスワイプをします。
強固主音声。
はい。主音声の速度は変わっていません。この読み上げ速度というのは、各音声の速度になりますので、こういうふうに、別々に速度を設定することができます。
強固、文字、読み上げ速度 50%。
戻しておきました。はい。ということで、まず基本の操作としてですね、ローターの声というのを使って複数の音声を切り替える方法というのを紹介してみました。ここからですね、実際にいろいろな音声の種類をご紹介しながら進めていきたいと思います。はい、それではですね、ここからは、音声を実際切り替えながら紹介してみたいと思います。いくつか、先ほどの声のローターのところに登録をしておきましたので、順番に、切り替えながら、紹介してみたいと思います。まずは、ほとんどのこの iPhone の音声、標準の音声には、拡張という高音質版とそうじゃないものが、両方あります。で、先ほどの強固については、拡張とつかない方の強固を使ったんですけれども、これから、紹介するのは拡張の方をすべて使いたいと思います。では、まず強固なんですけれども、これが標準の強固です。で、下スワイプで、
強固拡張。
はい。この録音環境でどこまで伝わるかわからないんですけれども、若干音質が違います。
編集ボタン、主音声、見出し。
普通の強固に戻します。
主音声、見出し、編集ボタン。
音量も違うんですけれども、
強固拡張。
若干読み方も違います。この方が、まあ、音質としてはいいかもしれませんね。続いて、音やという音声があります。これは男性音なんですけれども、音や拡張を切り替えてみたいと思います。
音や拡張。
はい。
読み上げ、見出し、編集、ボタン、主音声、見出し、強固、日本語2本、ボタン。
若干ですね、読み上げの、印象が、好き嫌いが分かれるかなというところなんですけれども、こういう男性音もあります。
追加の声、見出し。
アクセントがちょっと気になりますね。速度を上げると、
単語、読み上げ速度、55%、60%。強固、日本語2本、主音声、見出し、編集、ボタン。
若干マシになりますけれども、それでもちょっと、癖がありますね。 これが男性用の音やという音声です。で、この二つ、京子と音やに関しては、最近はあまり見なくなりましたが、以前のバージョンのボーカライザーという音声で、よく見かけていた音声だと思います。ボーカライザーにもいろんなバージョンがあって、最近は、セレンス TTS とかっていう名前で売ってたりもしますけれども、そこには残念ながら入ってないんですが、昔の初期版のボーカライザー、多分バージョン1とかって言われたバージョンには、この京子と音やが入っていたような気がします。
単語、文字、声、音や選択されました。
昔 NVDA 用のボーカライザーなんていうのもありましたけれども、そういうところにもあったと思います。で、ここからは iPhone にしかない音声なんですけれども、オーレンという音声です。
オレン拡張。
オーレン拡張。オレンと呼んでますけれども。
読み上げ、見出し、編集、ボタン、主音声、見出し。
かつてはこれが、Siri女性とかいう名前で呼ばれていた時期もあったような気がするんですけれども、今 Siri の音声が変わりましたので、オーレンというふうに、人物名がついています。
京子、日本語、日本、ボタン。
まあ、京子よりも、なんでしょう。肉声に近いというか、自然な声の音声ですね。これが、オーレンという音声です。そして今、Siri の話が出ましたので、Siri の音声も一応紹介したいと思います。
声1。
切り替えにちょっと時間かかってますけれども、声1という男性音ですね。
主音声、見出し、京子、日本語日本、ボタン、追加の声、見出し。
こういう、音声アシスタントで使われている音声をスクリーンリーダーの読み上げに使った時というのは、どうしても、こう、感情がこもったような音声になってしまうので、なんか、ちょっとオーバーな読み方をしているような感じがすることも、時々あるんですけれども、まあ、こういう風な使い方もできます。もう一個、Siriの音声。
声に。
声に。これは、女性音ですね。
京子、日本語、ボタン。京子拡張、日本語、ボタン。追加の声、見出し。
京子と言ってますが、これは単に音声名のリストを読んでるだけですね。
京子、日本語、日本、ボタン、主音声、見出し。
はい。こんな感じで Siri の音声が使えます。ここまでが、iOS の標準的な、京子、音や、オーレン、そして Siri の音声です。はい。それでは続きまして、同じく、iOS に最近標準で入っている音声なんですけれども、Eloquence という音声を、エンジンを紹介したいと思います。海外のパソコン事情、視覚障害者のパソコン事情に詳しい方は、Eloquence でおなじみだと思うんですけれども、これは、JAWS の英語版なんかで使われている音声ですね。ちょっと、英語の音声読ませてみますけれども、
Read.
こんな声です。
Read. Button.
表示されている画面が全部日本語なので、コントロール情報の見出しとかボタンとしか言いませんけれども、こんな感じの、まあ、いわゆる機械音声みたいな感じの英語の声ですね。この声聞いたことがあるという視覚障害者の方もいらっしゃると思いますけれども、なんとこの音声が日本語を喋るということで、実は日本語のところにもエロクエンスがいます。
読み上げ、見出し、編集、ボタン、主音声、見出し。
一応日本語を読んでますね。
KYOKO、日本語日本、ボタン。
はい、お気づきのようにですね、もともと英語の音声のはずなんですけれども、アルファベットをスペルアウトしてしまってますね。これはちょっと残念なんですけれども、一応この音声も使えます。で、このエロクエンスには、これはリードという音声でしたけれども、いくつかのバリエーションがあって、どれもこれも、まあ、独特の味がある音声で、なんか、こう、なんでしょうね。最近のその肉声に近い音声とは、まあ、一味違う、こう、ロボット音声で頑張って作りましたみたいな感じがして、これはこれで私は好きなんですけれども、興味のある方はですね、この英語でおなじみのこのエロクエンスに日本語を喋らせてみることもできますので試してみてください。これがエロクエンスという音声です。はい、それではですね、ここまで、iOS に標準で入っているものを紹介したんですけれども、次は、有料で追加できる、日本語音声エンジンを紹介したいと思います。ドキュメントトーカーという、エンジンですね。これは、やはり JAWS の、今度は日本語版の JAWS にも、搭載されていますし、古い時代からもう20年、30年ぐらい、前から、まあ、視覚障害者の間では有名な音声の一つだと思います。20年ぐらい前になるんですかね。リリース当初のことは私はもちろん知らないわけですけれども、非常に、聞きやすい、高速にしても、ちゃんと内容が入ってくるということで、利用者が多いエンジンの一つだと思います。で、2023年頃だったと思いますけれども、ドキュメントトーカーの iOS 版というのが、発売されました。で、この、アプリなんですけれども、アプリ自体は、無料なんですが、サブスクリプションで、使えるようになっています。1ヶ月更新のものが200円。2ヶ月更新が300円ということで、長期的に使うのであれば、2ヶ月更新の方が、まあ、お得になるというふうな、プランになっているということですね。で、私は普段実は、ドキュメントトーカーをメインで使っているので、ちょっと紹介してみたいと思います。まずは、まあ、一番お馴染みかもしれない音声なんですけれども、太郎という音声です。
太郎、
はい。
読み上げ、見出し、編集、ボタン、主音声、見出し。
前回、ジョーズの音声を放送しましたけれども、その時に使っていた音声と一緒ですね。あるいは、ブレールセンスとかブレールメモとか、そういう、点字の携帯端末の読み上げ音声としても使われている例が多くあります。続いてもう一個男性音なんですけれども、
たかし。
たかしという音声です。
編集、ボタン、主音声、見出し。
まあ、太郎よりも新しい音声なんですが、早くしていくと、どんどんどんどん、こう、聞き取りにくくなっていくっていう性質もあったりして、なかなか悩ましいところなんですけれども、こういう音声もあります。そして、
稽古。
稽古。これも結構使いやすい音声ですね。
京子、日本語、日本。ボタン、主音声、見出し、編集、ボタン。
はい。前回のジョーズの音声では、項目を選ぶには矢印キーを押してくださいみたいなことを言っているのがこの音声でしたけれども、まあ、稽古という音声ですね。そして最後、
花子、
花子という。
読み上げ、見出し、編集、ボタン。
一応、太郎と花子がワンセット、たかしと稽古がワンセットみたいな感じで、系列が違うんですね。で、ちなみにこれ、今実は、きちんと聞こえるように細工をしてあったんですけれども、太郎と花子に関しては、普通に設定するとちょっとピッチが高くなってしまいますので、この、
主音無、強固、追加の声、
ちょっと、太郎にしましょ
稽古、
たかし、太郎。
う。私の好みで申し訳ありませんが、太郎に変えさせていただきました。太郎のところで話をしますけれども、
太郎、日本語、ボタン、
これを
使
開
用
き
可
ま
能
し
なオプ
て、
ション、速度、太郎、
声の編集というところに来たんですけれど
再
も、
生、声を編集、スライ、ピッチ、スライダー、45%。
ピッチ45%というふうに今してあります。初期状態50%なんですけれども、
こんにちは、私の名前は太郎です。
50%にしたときに私の名前は太郎ですって呼んでる音声はさっきと変わらないんですけれども、いざ、ボイスオーバー操作してみると、
読み上げの声の音量、
ちょっ
見
と
出し、
高いですね、声が。
スライダー、
な
50%、
ので、
調整、こんにちは、私の名前は太郎です。
45%にして、
読み上げの声の音量、
普通の
見出
声で
し。
聞こえるように、私は今しておきました。で、実際実はドキュメントトーカーの高さというのは5段階しかないんですね、内部的には。今、50%の時と45%の時で、だいぶ音が違ったなというふうに思われるかもしれませんけれども、これが実は1段階です。なので、まあ、45%から、まあ、30%とかぐらいまでの間であれば多分この音声になると思うんですけれども、こういうふうにしてピッチを微調整することによって、つじつま合わせをしたという話ですね。で、実際この音声は、比較的聞きやすいと、私は感じています。好みがありまして、どうもこの音声は嫌だという 方もいらっしゃるんですけれども、日本語の音声としては読み上げの品質も決して悪くはない。英語の読み上げまで含めるとちょっと癖があったりするんですけれども、それでも、北畠かけるとかですね、そういうふうなことはなくなりますので、だいぶ聞きやすいんじゃないかなというふうに思います。これがドキュメントトーカーのご紹介でした。 はい、それでは最後にですね、まだ開発中の音声なんですけれども、Luna TTS、という音声エンジンを紹介したいと思います。今この音声エンジンのアプリは、パブリックベータと言いまして、誰でも試せて、フィードバックを送れるという、形で提供されています。無料で提供されています。この Luna TTS、この番組ページの方にリンクを貼っておきますけれども、Powered by Lead Speaker というふうに書いてあります。リードスピーカーというのは、旧ボイステキストというと、詳しい方は、ピンとくるかもしれません。PC トーカーで使っている音声ですね。ミサキ、ショー、サヤカ、このあたりの音声。センスプレイヤーの音声でもあります。これがなんと iPhone で動くということで、今開発中というふうに、情報が出ています。実際まだ、発売された場合の価格、これ海外の、製品ですけれども、何ドルかというのは、確定していないと思います。もしかしたらこの番組を出す頃には何か情報が出てるかもしれませんけれども、今現在、私が今喋ってる現在においては、まだ情報は出ていないはずです。で、これを実際試すためには、テストフライトというアプリをインストールしておく必要があります。これがまあ iOS アプリのベータ版のテストをするために使うアプリなんですけれども、その上で、この番組ページからリンクを貼ってある、Luna TTS の、テストページ、に行きますと、このテストフライトアプリが起動して、試しますかということで尋ねられます。で、実際試すというふうにすると、使えるようになるというわけですね。では、実際にですね、使ってみたいと思うんですけれども、リードスピーカーには、たくさんの音声がありますので、アプリを入れただけでは、すべてが入るということは残念ながらありません。必要なアプリを自分で、足していく、インストールしていくことになります。実際これ、画面の表示は全部英語なんですけれども、そんなに難しいことはありませんのでやってみたいと思います。
TTS フォルダー2個のアプリ。
私の場合は TTS というフォルダを作っ
ダブル
て、そこにドキュメントトーカーと、Luna TTS を入れておいたんですけれども、
ルーナ TTS with リードスピーカーベータ。
Luna
ダ
TTS
ブルタップします。
with リードスピーカー、Powered by じゃなかった、with ですね。リードスピーカーというのがありました。これで、ダブルタップします。
ルーナ TTS with リードスピーカーサーチボイシズ検索
そう
エ
す
ン
る
ジ
と、
ン。
音声のインストール画面が開きます。で、右スワイプで項目を見てみると、検索欄があったりとか、これが先ほど言いました、主音声を使った時の弊害です。英語のアプリを使おうとすると、英語の音声が出るということです。フィルター。言語ごとにフィルター。クオリティごとにフィルター。実はほとんどの音声には、エンハンストという高品質版と、スタンダードという低品質版があります。ちょうどさっきの、強固拡張みたいな、イメージだと思います。で、今は日本語音声を試したいので、フィルターバイランゲージでジャパニーズを選びたいと思います。なぜかここ日本語の音声で喋ってますけれども、ジャパニーズを探します。ありました。ダブルタップします。そして、クオリティオールとなってますが、まあ普通はエンハンストを使うと思いますので、ジャパニーズのエンハンストを探しましょう。
スタンダード、エンハンスト、
エンハンストですね。これで言語が日本語、品質が、エンハンストになりました。さあ、これで、さらに進んでいきますけれども。
ボイスズ、見出し、アキラ、インハンスト、アベイラブルフォーダウンロード、ジャパニーズ、ジャパン、7メガバイト、切り替えボタン、オフ。
はい、アキラという音声が今選ばれてるんですけれども、
設定を切り替えます。
アベイラブルフォーダウンロード、ダウンロードできますよというふうに言っています。 で、最後に切り替えボタンと言いましたけれども、これ必要なものをオンにしておいて、最後にダウンロードボタンを押すようになっています。で、ちょっとすべての音声を試すのはさすがに大変なので、
エリカ・インハンス、ハルカ・インハンス、ヒカリ・インハンスと、マユ・イン、ミサキ・インハンスと、
ミサキを試しましょうか。
ダウンロード、ジャパニーズ、ジャパン、7メガバイト、切り替えボタン、オフ、オン。
オンにします。そして
リサ、イ、リョウ・インハン、サヤカ・インハンスと、
さやかも、有名な音声の一つだと思いますので、これもオンにしておきます。さやかという音声は、プレクストークなんかでよく使われている音声だと思います。ショー、これも PC トーカーに入ってますので、これも入れておきましょ
タケル、ユイナ・イン、ユージ、ユーユカ、バーティカルスクロールバー、インスタルサンセレクテッドボタン。
選択した3種類の、ものをインストールというボタンがありますので、これをダブルタップします。
ボイスオペレーションヘディングダウンローディングミサキインハンスト、
ミサキエンハンストダウンロード中というふうに言っています。なんか強固と、英語の音声、これサマンサっていう英語の音声なんですけれど、なんか使い分けがよくわからない感じですが、ミサキの画面が出て、さやかの画面が出て、ショーの画面が出てます。
警告、ボイスマネジメント3ボイシズはインスタルドサクサスフリー。
ちょっと英語の読みが下手くそですけれども、3種類の音声がインストールされましたよというふうに言ってきました。OK ボタンを押します。はい、そして、今ですね、ボイスオーバーの設定、ちょっと長くなるのでカットしましたけれども、ボイスオーバーの先ほどの、声のローターのところに、ミサキ、サヤカ、ショー、これを追加しておきましたので、実際触ってみたいと思います。またさっきのボイスオーバーの設定
ボイ
の
スを読み上げ、見出
ところ
し。
に戻ってきてるんですけれども、
声、主音声選択さ
こ
れ
れ
まし
を、
た。
切り替えてみたいと思います。
ミサキ、インハンスド。
ミサキですね。皆さんおなじみの声だと思います。
ボイスオーバー、戻るボタン。読み上げ、見出し。編集、ボタン。主音声、見出し。挙去、日本語、日本、ボタン。
これがミサキの音声。そして、
さやか、イン
さやか
ハン
です
ス
ね。
ド。主音声、見出し。編集、ボタン。読み上げ、見出し。
こういう音声です。そして、ショ
ショー、インハンスド。編集、ボタン。主音声、見出し。
ー。こんな感じで、聞くことができます。実際発売されれば有料になってしまいますので、試すなら今というところもあるんですけれども、実際多分、日本のユーザーからのフィードバックって決して多くないと思いますので、もし興味のある方いらっしゃいましたら、試してみて、いただけるといいかなというふうに思います。はい、というわけで、ここまで、iPhone で使える音声の種類をいくつか紹介してみました。実は一番の目的はこの Luna TTS を試すということだったんですけれども、それだけだとちょっと面白くないので、iPhone で使える音声ということで、お話をしてみました。で、先ほどの Luna TTS なんですけれども、ボイステキストとかリードスピーカーっていうと、ものすごく大容量の波形データを使って、なんか重たい音声エンジンみたいなイメージが強いと思うんですけれども、先ほど聞いていただきましたように、何メガバイトというふうなすごく小さいサイズになっていました。これはまあ推測なんですけれども、音声合成の方式が、PC トーカーとか、そういうので使っているものとは違うのではなかろうかというふうに思われます。音声の感じがちょっと違うというふうに、もしかすると気づかれた方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ちょっと機械っぽいというか、機械っぽいじゃないですね。ちょっとガサガサしたような音声に、聞こえるかもしれません。PC トーカーとかで使っている音声に比べると、で、それは多分音声合成の方式が違うんだと思うんですね。大容量の波形データをつなぎ合わせるっていう風な従来型の方式ではなくて、また何か違う、計算で音を出すようなことをしているのではないかなという風に推測しています。で、この、使っている音声の違いかもの影響と関係あるか分かりませんけれども、どうもですね、読み上げの精度が、印象が違うなという感じが私はしています。ブチっていう風に音声がちょっと途切れてしまったりとか、あるいは読み間違いをしてしまったりとかいうことがちょっと多いかなという感じがしています。 で、それもルナ TTS の開発元には一応情報としては、フィードバックはしたんですけれども、多分ルナ TTS 側でどうこうできる話ではないと思うのでやむを得ないのかなという気もしています。で、こういうふうにですね、いろんな iOS 用の音声エンジンというのもあります。で、私が知らないだけで他にもあるかもしれません。日本語対応のものが。もし、他にご存知のものありましたら、ぜひご紹介いただければ、ぜひ、ここでも取り上げたいと思いますし、私もいろいろ調べてみたいなというふうに思っていますので、よろしくお願いします。ドキュメントトーカーは有料ですし、ルナ TTS も、多分、少なくとも9月ぐらいまでは、ベータテストをやると思うんですけれども、ベータの、段階が終わって製品版が出れば有料になると思います。海外の、Apple Biz というサイトがありますけれども、そこのフォーラムに投稿されていた内容を見る限りは、基本的には、一つの製品パッケージを買えば、パッケージというか、まあ、アプリですね、を買えば、全音声が、買い切りで使えるようになるというふうな計画のようですけれども、実際このリードスピーカーという音声を、こう、ライセンスを受けて、販売しているということになると思いますので、多分その兼ね合いで何か、値段が上がったりとか、何か条件がついたりとか、いろいろ起きる可能性は十分あると思います。私の周りでも、音声エンジンの供給を受けて、販売するということを、やったことがあります。NVDA 用の、ハイスピードシンセサイザーというのがありますけれども、あれも同じように、アニモという会社から、音声エンジンを買って、それを皆さんに、お届けしてますので、どうしてもそのあたりの、兼ね合いで、お金がかかったりすることはどうしてもあるんですけれども、まあ、その似たような、類のことが起きるんじゃないかなというふうに想像していますので、ちょっと高額になるかもしれませんが、せっかくこの高音質な音声、実は、日本語だけじゃなくて、英語とか中国語とか韓国語とか、結構いろんな言語、しかもこんな、肉声に近い音声で聞けますので、すごくいい製品になるんじゃないかなというふうに感じています。また、引き続きですね、ベータ版のテストなんかも私も、協力できたらなというふうに思っていますので、引き続き何か動きがあれば皆さんにもご紹介したいと思います。というわけで、ここまで、iOS の音声エンジンについてお伝えしました。はい、というわけで、ブラインドテック JP 第11回、そろそろ終わりの時間ということになります。この番組では、皆さんからの、ご意見、ご感想、ご質問など、お待ちしております。メールでお送りいただければというふうに思います。メールアドレスは podcast@kitabatake1013.jp podcast@kitabatake1013.jp podcast@kitabatake1013.jp、こちらまで、メールでお寄せください。いただいた、内容については番組内でご紹介させていただくことがあります。基本的にその予定ですので、ご了承ください。それから、この番組の宣伝も、皆さんよろしくお願いしたいと思います。実は先日大阪で、ポッドキャスト聞いてますよなんていうふうに言われた方がいらっしゃったんですけれども、ぜひですね、もっと多くの方に知っていただきたいと思ってますので、この番組を聞いてくださっている方はですね、所属されている団体とか、LINE グループとか、オープンチャットとか、メーリングリストとか、何でも構いませんので、ぜひ、この情報を、多くの方に、共有していただけると嬉しく思います。で、それから、先日、このポッドキャストの号外として配信をしました、視覚障害者就労相談人材バンクの、若者の集まりですね、SJB クロスロードというのがありますけれども、そこの主催で、18歳から39歳までの視覚障害者が対象のイベントというのを、大阪でやることになっております。9月6日ですね。そして、このイベントの申し込みの締め切りがまさに今日、30日日曜日までということになっていますので、 参加してみようかなという方はぜひ、お申し込みをしていただければというふうに思います。この番組とは直接関係はないですけれども、私自身も関わっている一人の、運営スタッフの一人ということで、紹介をさせていただいております。どうぞ、よろしくお願いしたいと思います。というわけで、ここまでブラインドテック JP をお届けいたしました。ここまでのお相手は北畠和人でした。それでは、また次回第12回目でお会いしましょう。